堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーで株式会社肉体肝臓研究所代表取締役の武田大輔さんをゲストに迎えて、正しい筋肉のつけ方と健康について伺ってまいります。武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、一週目の今日は筋肉と健康と題して伺います。さあ、この筋肉、健康維持に果たす役割というのはどんなことがあるんですか？
筋肉というのはですね、人間の体の骨の周りについている骨格筋というのがありまして、この骨格筋のおかげでですね、姿勢を保持したりだとか、あとは人間がこう運動をするのにも当然骨格筋が働きますし、あとは筋肉の量が多いことによって基礎代謝が上がりますから太りにくい体になったりとかですね、あとは血糖値の調整、筋肉の中に糖をですね溜め込んでいるんですね。で、筋肉を動かすことによってこの糖を消費していきますから血糖値の調整にも役立ちますし、あとは筋ポンプ作用といってですね、心臓から出た血液が肺に戻ってくるときにですね、特に足の筋肉が動くことによって心臓の代わりをしてですね、ポンプの役割をして血液を元に戻していくと、いろんな役割が筋肉にはあります。
そうすると筋肉は多ければ多いほどいいんですか？
そうですね、これはですね、一般の方にとっては筋肉が多すぎて困るというような方はまあそんなにないとは思うんですけれども、ただ筋肉の量のバランスがですね、よく趣味でトレーニングをされている方でですね、男性の方なんかだとやっぱり自分の鏡に見て見える上半身の胸の筋肉とかですね、こういうところばっかりを鍛えて下半身を全然鍛えないと、こういうふうなことが起きてくると、例えば高齢期になった時にですね、足の筋力は鍛えてないから弱いのに上半身は筋肉ムキムキで重い、体のバランスが悪くなってきますから転倒につながったりとかですね、そんなこともあるんではないかなと思います。
ふくらはぎが心臓の役割をして戻してくれるって言ったら、はい、そこ鍛えないで、
そうですね、
困りますね。
はい。
そうするとバランスは分かりました。筋肉量の減少というのはどのような健康リスクを生じていくんですか？
全体的な筋肉量の減少から考えるとですね、先ほどの役割のところから鑑みると、やはりまず基礎代謝が落ちてしまって太りやすい体になっていくと、中高年の方だとメタボリックシンドロームの危険性が上がったりとか、あとは血糖値の調整がうまくいけなくなってですね、糖尿病の方なんかだとリスクが上がってきたり、下半身の筋肉量が落ちれば、先ほどのポンプ作用の話でですね、血液が肺の方に戻りにくくなってむくみやすくなったり、あとは運動能力、やはり足やお尻の筋肉が衰えることによって立ったり歩いたりといった機能が衰えてしまう。また背中の筋肉や体幹の筋肉、姿勢を保持する筋肉が衰えることによって姿勢が悪くなってしまうと肩こり腰痛の原因になったりとかですね、そのようなリスクが考えられます。
今まで筋肉っていうのは単なる姿勢を維持するとか歩くために必要だとかやってたんですけども、人間の体の中の最大な分泌機能っていうことで免疫力にも影響を大きく与えるとかいろいろ言われるようになってきたんですけど、いかがですか？
免疫機能にも筋肉が果たす役割が大きいと思いますね。筋肉が多いことによって血流量も上がりますので体温が上がると、体温と免疫って関係がありますから、どうしても筋肉量が少ない方ほど冷え性になったりとか、こういったこともありますので、やはり健康のために筋肉が果たす役割が非常に大きいと思います。
私ですね、短期間に入院生活を参加したもんですから、今はある程度健康になってリハビリをしていく時期なんですけど、寒いんですよ。
寒い、この夏でもですか？
そうね、みんな暑いから気をつけてください。いや、寒い。体温が、一応平熱は今まで通りなんですよ。でも、体の中の深部体温はそんなに高くないのかもしれないなって。
入院生活で落ちた筋肉量の影響かもしれませんね。
その他、生活習慣病はどういう関係があるんですか？
やはり先ほどの血糖値のお話から言ってもですね、体の中の糖を取り込んでおく場所というのが筋肉が大きな役割を果たしてますので、筋肉量が減れば当然糖を保存しておく場所も少なくなりますし、ただ筋肉を動かすことによって糖をエネルギーとして使いますので、 血糖値の維持という面においても筋肉が果たす役割は大きい。また、肥満予防という観点からもですね、やはり筋肉がしっかりついていれば太りにくく痩せやすい体質になれるということで、筋肉が少ないとどうしても太りやすくなりますから、肥満からメタボリックシンドロームになってしまう、こういったリスクが考えられると思います。
あと、水なんかが蓄えられるのも筋肉と考えていいですか？
そうですね。やはり血管が筋肉には通ってますので、血液がたくさん通っている場所としては、やっぱり筋肉というのは水分を保っているというところもあると思います。
以前、脱水状態になりやすいとかね、熱中症になりやすい人っていうのは、筋肉量が少ないって言われて、と思って、そうだね、油の中に水はいないわよね、とかいろいろ考えてた。あと、メンタルヘルスにも関係ありますか？
そうですね。運動したことある方はわかると思うんですけども、体を動かすと、なんかメンタルが疲労していても、ちょっと明るくなったりっていう経験があるかと思うんですけども、運動にはですね、抑うつを軽減する効果があったりとか、あと実際にうつ病になってしまっている方の治療効果もあるということがわかっています。これは特に筋トレに限ったことではなくて、有酸素運動とかですね、各種スポーツ、身体活動という意味で、いろんな運動がそのような役割を果たしますので、筋肉を使う運動という意味ではメンタルヘルスにも非常に深い関係があると思います。
病院なんかにいますと、今は病院でふらついて事故を起こされると困るから、もう本当に完全看護ですよ。トイレも一人で行っちゃダメです。なんとかもダメです。ダメです。ダメです。っていうので、全然歩けない。
それはまたね、運動不足になってよりご高齢の方だと筋肉量の減少につながってきますよね。
そう、だから骨折した人とか、そういう人たちって、結局動かないようにさせる。認知症の人なんかも入院していてもどっか行っちゃうと困るから、本当に柵の中に入れられてるような感じのところがあって、難しいなって思いながら見たんですけれども、根本的なことをお伺いしていいですか？
はい。
パーソナルトレーナーとリハビリで来る理学療法士さんとどう違うんですか？
はい、理学療法士さんはリハビリの専門家ですので、基本的にはお医者さん、特に整形外科医の先生の指示のもと、リハビリの指導を行う。これが理学療法士さんのお仕事だと思うんですね。我々パーソナルトレーナーというのは、トレーニングをしに来る方の目的が様々なので、怪我のリハビリっていう部分もパーソナルトレーナーの職域の中に入ってはいますけども、それ以外に、ご高齢の方の介護予防運動であると。アスリートが競技で活躍するためにより強くなりたいっていう運動だとか、あとは、一般の方の健康づくりから、健康から少し離れて見た目を美しくしたりとかですね。筋肉を鍛えることによって、いろんなことが体に変化が起きますので、パーソナルトレーナーと一口で言ってもですね、いろんな分野のパーソナルトレーナーがいると。
今までね、パーソナルトレーナーってイメージでパッと聞くとね、ムキムキマッチョマンを作るところかなっていうので、高齢者にはあんま関係ないなって思ってたら、いろいろなのを拝見してみると、サルコペニアとかフレイルとか教えていただいていいですか？
はい。サルコペニアというのはですね、ラテン語でサルコが肉、ペニアが減少するという、意味を持つそうです。その通りなんですけども、加齢によって筋肉が萎縮して筋機能が低下していく。また一定のレベルを超えてそれが進行していくような状態のことを指します。フレイルっていうのはですね、体の衰えだけではなくて、精神的な機能低下。そういったことによって、心身のストレスに非常に脆弱になった状態。これをフレイルというふうに呼んでいます。
コロナ禍でね、生きる気力もなくして、皆さん歩けなくなって、フレイルでお亡くなりになっていく方っていうのが、すごく多かったですよね。
コロナフレイルっていう言葉までね、出てましたよね。
で、そういう高齢者と、若い女性でも極端に足が細い方、それはどうご覧になってますか？
そうですね、健康なための体と美容の体ってやっぱ乖離があったりするんですよね、うん、若い女性の方は細い足を求めてね、過剰なダイエットをしたりとかっていうこともあると思うんですけども、健康面から考えるとやはりあまりいいことではないなと。若いうちはいいのかもしれませんけども、その若いうちから筋肉量を削ったダイエットを続けてですね、それがご高齢になった時、より今言ったようなサルコペニアとかですね、こういったリスクが非常に大きくなると思いますので、今はですね、ただただ細い体というよりも、女性の方でも筋肉をつけたメリハリのある体というのが目指す方が増えている。そういった部分もありますので、ぜひそちらの方にですね、理想をシフトしていただいて、日常生活に筋トレを取り入れていただければと思います。
あと健康寿命を伸ばすためには筋肉量はどのくらい？
筋肉量どのくらいの量っていう絶対量、何キログラムとか言った話になると、その方の体格とか体重によって必要な筋肉量変わってきますから、なかなか何キロっては言うのは難しいと思うんですけども、やはり日常生活を苦なく行える、自分の筋力で立って座って歩ける、筋肉の量というよりも身体機能を維持するような形で筋肉量を維持していただけると、非常に健康寿命を伸ばすことにつながると思います。
今までパーソナルトレーナーと高齢者ってちょっとかけ離れたように思ってたんですけれども、何歳になっても必要ですか？
そうですね、筋肉というのはですね、加齢によって衰えていくものなんですが、鍛え始めれば何歳からでも筋肉量を増やすことができるんですね。特に50歳を超えていくと、加齢による筋萎縮、筋肉量の低下というのが顕著になってきますので、やはり50歳60歳を超えた方でもですね、諦めずにトレーニングをして筋肉量を取り戻していく。ただなかなか自分でやるとですね、怪我をしてしまったりとか、なかなか成果が出なかったりということもありますので、ぜひご高齢の方のトレーニング指導経験豊富なパーソナルトレーナーにですね、依頼してみるのもいいのではないかと思います。
まあ一般的に高齢になると運動っていうと歩きましょうって言われちゃうんですけれども、
はい、有酸素運動、歩くということもですね、人間の基本機能ですし、非常に健康を維持するのに重要な運動ではあります。ただ有酸素運動、ウォーキングなどのですね、軽い運動だけで筋肉量っていうのはなかなか増えてくれないんですよね。なので有酸素運動にプラスして足腰を鍛える種目、スクワットだとかですね、そういったものを入れていただけると、より健康的な体が手に入ると思います。
マラソン選手でね、いっぱい筋肉ついてる人ってそんな、
そうですね、やっぱりマラソン選手のような軽い体重の方が有利な競技っていうのはありますよね。それが例えばボディービルダーのような筋肉でマラソンを走るっていうのはなかなか無理がありますので、アスリートなんかに言えばですね、その競技に適した筋肉量っていうのもやっぱりあると思います。
もう今私筋肉が減っております。ですからやたら筋肉に興味があります。今週のゲストはパーソナルトレーナーで株式会社肉体改造研究所代表取締役の武田大輔さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話はコサナ社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その9、がんにならないためにというタイトルでお話しさせていただきます。パーソナル化サプリメントはあくまでも食品であって医薬品ではありませんので、がん患者を対象したものではなく、がんにならないために再発を防止するためのものです。それをご理解いただいた上で、以下の機能性関与成分のパーソナル化サプリメントへの配合を推奨します。まず、パーソナル化サプリメントの健康を目的として、ベースサプリメントには、がんの原因となる活性酸素を消去できる水素を腸内で産生できるアルファオリゴ糖と酪酸菌が配合されています。その上で、パーソナル化サプリメントに配合したい抗がん作用のあるトッピング機能性成分としては、ヒトケミカルのコエンザイム Q10 と Rα リポ酸、スーパービタミン E のデルタトコトリエノールとクルクミン、スイカに含まれるシトルリン、プロポリスに含まれるコーヒー酸フェネチル、ケープとアルテピリン C、そしてマヌカハニー、アルファオリゴパウダーが挙げられます。胃がんは日本人に多く発生する悪性腫瘍で、2対1の割合で男性が多く、年齢は50歳から60歳代が約6割を占めており、 高齢者の割合も年々増えています。胃がんリスクの要因は様々ですが、その中でもピロリ菌の感染が今では胃潰瘍とともに胃がんの原因と考えられるようになってきました。40歳以上の日本人の約7割がピロリ菌に感染していて、陽性者の胃がんリスクは陰性者の5倍であるとの報告があります。ピロリ菌感染の予防にはマヌカハニーが有効です。マヌカハニーアルファオリゴパウダーのピロリ菌の抗菌効果はマヌカハニーよりもさらに高く、マヌカハニーアルファオリゴパウダーによってピロリ菌の増殖は完全に阻止できることが判明しています。またマヌカハニーのアルファオリゴパウダーはプロポリスのがん増殖抑制作用を上回っているとの報告もあります。乳がんや肺がんの細胞の増殖を抑制する効果において、マヌカハニーアルファオリゴパウダーの方がプロポリスよりも抑制効果の高いことが判明しています。活性酸素の中でも最も悪玉のヒドロキシラジカルは、がんのみならず糖尿病、動脈硬化症、認知症など様々な恐ろしい病気の原因となっています。そのヒドロキシラジカルは最も小さな抗酸化物質の水素によって無害の水に変換できることから水素水が注目されています。しかしながら水素水による水素の体内への補給には持続性がなく、水素水を飲んでもわずか10分程度で体外に放出され、がん予防の効果は期待できません。そこで善玉菌である酪酸菌プロバイオティクスとその餌となるアルファオリゴとプレバイオティクスを組み合わせたシンバイオティクスを摂取することで、腸内において長時間にわたって効率よく水素を産生するがんの予防法が注目されています。以上、がんを予防するためのパーソナル化サプリメントのトッピング成分をまとめます。まずパーソナル化サプリメントのベースサプリメントには、がんの原因となる活性酸素を消去できる水素を腸内で産生できるアルファオリゴ糖と酪酸菌が配合されています。その上でパーソナル化サプリメントに配合したい抗がん作用のあるトッピング機能性成分は、ヒトケミカルのコエンザイム Q10 と Rα リポ酸、スーパービタミン E のデルタトコトリエノールとクルクミン、スイカに含まれるシトルリン、プロポリスに含まれるコーヒー酸フェネチル、ケープとアルテピリン C、 そしてマヌカハニーアルファオリゴパウダーです。
お話は小佐野社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。ニュージーランド産のプロポリスを環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性をアップした小佐野のニュージーランド産プロポリスタブレット90粒を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトからご応募ください。小佐野のニュージーランド産プロポリスタブレット90粒プレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。